ローマの信徒への手紙第1章16、17節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。今読ませていただきましたこの1章の16、17節はですね、このローマの信徒への手紙全体の主題となる、そういう御言葉であると言われている、まあ、大切な箇所なんですね。すでに皆さんと一緒に学んできましたように、この1章の1節から17節まで、今日今読んだところですね、これはこの手紙全体の序論にあたる部分であるわけですが、その序論の最後の2つの節、16、17節ですね、そこにこの手紙全体の主題が示されているということなんですね。まあ、大事なところですから、今回と次回と2回にわたってこの箇所から学びたいと思いますが、今回は前半のこの16節の御言葉を中心にですね、学びたいと思うんですね。この16節でパウロは、私は福音を恥としないってね、宣言してますね。まあ、ここだけ読んじゃうと脈絡もなくいきなりね、こういう宣言が なされているような感じはしないでもないんですけど、まあ、実はそうじゃなくて手紙の一部ですから、当然脈絡があってこういう話になっているということなんですが、パウロは冒頭の挨拶においてですね、早くも福音について語り始めましたね。これ皆さんと一緒に学んできました。そしてその挨拶に続いて8節からはローマ宣教、ローマ伝道の志をパウロは語ってるわけです。ローマに行ってあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいってね。もうパウロの本当にローマに対する熱い思い、また願いが書き記されているわけですが、そのローマに対する志の最後の14、15節でパウロはこのように語りました。14、15、私はギリシャ人にも未開の人にも、知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。この14、15節に続いて先ほど読んだ16節、私は福音を恥としないというね、その言葉が続くわけなんですが、実は日本語の訳文ではこれわからないんですけど、言語の文章を見ますと、この16節の頭、私は福音を恥としないというこの文章の頭の部分に、なぜならっていう意味のガルっていうね、言葉が入ってるんですね。つまり14、15でね、私には果たすべき責任があります、まあ、その責任というのは福音を全世界に伝えるっていう責任ですけど、だからローマにも行きたいって言ってるわけですが、そして福音はユダヤ人を、ごめんなさい、責任があると、それでローマにも行ってぜひ福音を伝えたいって言ってるわけですが、その次になぜならばってつくんですね。なぜならば私は福音を恥としないからですってつながってる、そういう文章なんですね、ここはね。そしてさらに言えば、その次に福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですっていう、この一文にもこのガル、なぜならっていう言葉が入ってまして、まあだからですっていうふうにね、ちょっとここでは訳されてますけど、もう少し詳しく言えば、なぜならばこれこれだからです、福音は神の力だからですっていうふうにパウロはここで説明をしているってところなんですね。パウロは自分は神様から使徒とされてですね、ギリシャ人にも未開の人にも誰に対しても果たすべき責任がある、だからローマにいるあなた方にもぜひとも福音を告げ知らせたいのですと言ったわけです。まあ、しかしそこにはさらに理由があると。その理由っていうのは、自分が福音を恥としないからだ。この福音こそ全ての人を救い出す神の力だからだとパウロはここで語ったっていうことですね。パウロが福音を恥とせず全世界の人々に告げ知らせようとしていたのは、彼が神の力を知っていたからだということなんです。これ裏を返すと、もし神の力を知らないならば、福音はもしかしたら恥となるかもしれない、あるいは福音宣教の責任の意識もパウロの中に湧いてこなかったかもしれない、まあ、そう言っても決しておかしくはないんだろうと思いますね。ある牧師がこのところでこんなことを語っています。福音の宣教に責任を感じるのは、 その人が真面目だからではありません。面白いですね。真面目だから福音宣教しようと考えてるわけじゃないって言うんですね。福音の力を知っていなければできないことであります。これは最高の理由であります。そして唯一の理由なのであります。これは最高の理由で唯一の理由だって非常に心に響いてきますね。福音の力を知ってる。何より大切なことは福音の力を知る、福音、神の力を知ることだ、味わうことだ、体験することだ、確信することだということですね。福音は神の力だとパウロはここで宣言したわけですが、すでに私たちは福音っていうのは良い知らせ、喜びの言葉だって学びましたね、一番初めの頃にね。またさらに学んだことは、福音っていうのは突き詰めていくと神の御子イエス・キリストそのものなんだってことも学んできました。つまりそれを全部くっつけると、キリストは私たちの喜びであって、またキリストは私たちの力であるっていうことですね。それが福音だっていうことですよね。じゃあ一体その力っていうのはどういう類の力なんだろう。力って言ってもいろんな力がありますからね。パウロはここで言ってるのは、すべて信じる者に救いを与える神の力だって言ってるんです。ここで訳されている力って訳されているこの言葉、これギリシャ語ですとデュナミスっていう言葉なんですね。これはご存知の方も多いと思うんですけど、英語の ダイナマイトですね。日本語にもなってますね、今ね、ダイナマイト。あのダイナマイトの語源になった言葉、それはデュナミスっていう言葉ですが、この手紙の中ではもうすでに実は先の4節の中で使われておりまして、4節、主法に書いておいたと思いますが、こうあります。聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。この力ある神の子と定められた、ここがそうですね、力、うん、どうして力ある神の子と定められたのかというと、死者の中からの復活によってって書いてあります。キリストは十字架で殺されたんです。でも3日目に死者からよみがえった、その復活が神の、確かにあの方は神の子だっていうことの証拠だってことですが、その時神の力が働いたんだっていうことですね、うん、それによって力ある神のことを定められたんだ。つまりこの力っていうのは復活の力だっていうことです。死からのよみがえりの力だ。イエス様のよみがえりをもたらした力、それが福音なんだとパウロはここで語ってるっていうことですね。スイスで活躍したリュティという牧師がいましたが、そのリュティという牧師がある時こんなことを語ったそうです。例え話のような形ですけど、例えば世界会議が開かれて、絶対的な優位に立つ主権者の代表である外交官が地上に一挙にして平和を保障するようなアイデアを持っていたとしたらどうであろうか。あるいはこの会議に素晴らしい研究者がいて、あらゆる武器を一切破壊できるような力を持つものを発明して紹介したらどうであろうか。あるいは医学者が結核やがんはおろか、あらゆる病を一気に治してしまう血清を報告したらどうであろうか。さらにあるいは誰かある教育家が人間の愚かさの原因を見つけ、しかもその薬をも提供し、会議の出席者がまずそれを自分に試してみるということになったらどうであろうかとリュティはまず言うんですね。どれが一番いいか。しかしパウロはそれ以上の力を提供するために派遣された人であるっていうんですね。つまりいかなる支配者も結局は死ぬわけですが、パウロは死からよみがえったお方から送られてきた人だっていうんですね。パウロが述べ伝えようとしている力とは、どんな力に比べても劣るものではない、はるかに忍ぶものだっていうことですね。考えてみればね、全世界に一挙に平和をもたらすアイデアって、理想ではいいですけど、実際にそんなこと言った人はいませんよね。聞いたことないですよね。あるいは武器を破壊する発明、あるいはあらゆる病気を一気に治してしまうって、そういう血清薬もね、これは現実にそういうことを語った人はいないわけですが、しかし一方でイエス・キリストの話っていうのはこれ架空の話ではないわけです。で、信じる信じないは別として、聖書にはっきりキリストは死からよみがえったってことも宣言されているわけですね。これは 誰も言ったことのない話じゃなくて、何千年も昔からずっと述べ伝えられてきた、そういう話でもある。そしてそれを信じて人生に力を得て生きてきた人が何億人とこの人類の中にいるということですね。このようにパウロが体験し確信していた神の力というのは復活の力である。イエス様を死からよみがえらせた力である。ただ復活の力って聞くとね、どうしてもこうちょっとこう何でしょうか、復活ってことですから死んだ後に働く力っていうイメージが強いんじゃないかと思いますね。死んでも復活するんだってね、まあ、確かにそういう意味もあるわけですが、しかし神がくださる復活の力っていうのは単に死んだ後にだけ働くような力ではありません。その復活の力というのは何によって与えられるかというと、具体的にはイエス様を信じた者のうちに住んでくださるという聖霊の力なんですね。御霊によってイエス様は復活した、聖霊の力によって死からよみがえられたと聖書を教えている。その聖霊をイエス・キリストを信ずる私たち一人一人がうちに宿すものとされている。そういう意味で復活の力を持つ聖霊を私たちをうちに宿しているわけですから、死んだ後によみがえるということだけじゃなくて、キリストを信じて聖霊を受けたその時から復活の力を味わいながら体験しながら私たちは生きていくものとされていると言って間違いないと言えるんだと思いますね。聖霊は私たちと共にあって私たちを慰め励まし導き、時に戒め、私たちを内側から作り変え、私たちの人生をも作り変えていく、そういう力として今も生きて働いていらっしゃるんだということですね。私と家内 の母教会、まあ、母教会最初の教会ですね、母教会ですけどもの牧師であった関根達夫先生って方いらっしゃいますけれども、今もご健在で今80歳半ばになりますけれども、現役の牧師として毎週こうやって講壇に立っていらっしゃるんですね。先月私の家内が父のことで向こうに行って帰れなくなってですね、で日曜日こちらに来られなかった時に、看病の母の看病の間を縫ってですね、その関根先生が牧会してらっしゃる教会の礼拝にそれこそ何十年かぶりにですね参加したんですね。そこで久しぶりに先生の説教をかか聞いて帰ってきたんですけども、帰ってきてですね、家内言ったのは本当に元気だと私も比較的声が大きく賛否になってますけど、私よりもっと大きな声で、結構賛美の声もね僕も大きく賛美してますが、もっと大きな声で賛美するんですね。私も20年前ぐらいですか、ちょっと先生の教会招かれて説教しに行った時に、隣で先生が賛美をしてくださっていた時に、もう本当にこうビンビン響くんでね、びっくりするほどなんでこんなに力お元気なんだろうと驚くほどでしたが、それから十何年経ってもさらにお元気っていうね、たくましい限りなんですけれども、この関根先生は実は戦時中海軍の予科練に入隊していたそうです。まあ、ゼロ戦に乗るための訓練を受けていたということですが、まあ、その途中に、まあ、終戦を迎えたと。お国のために命を捧げる覚悟でいたわけですけれども、その国が戦いに敗れて、もう一夜にして国家の体制が変わってしまった、一夜にして人々の価値観や考えが変わってしまった、まあ、そんな中で多くの人もそうだったと言われてますが、先生もの人生もとても荒れたそうです。精神的にもね。戦後はトラックの運転手をしていたそうなんですが、その心の虚しさを埋めるためにもう浴びるように酒を飲む生活が続いていたっていうんですね。ところがそんな時、近所の教会で伝道集会が開かれて、なんとなく真摯にそのチラシを見てですね、気にかかって人目を忍ぶようにして参加した。その集会で初めて福音のメッセージを聞いたんですね。そしてやがて先生はキリストを信じて洗礼を受けられました。まあ、とはいえね、トラックの運転手が酒ばっかり飲んでるね、荒くれ男がですね教会に行って洗礼を受けたって言ってもね、みんなこうびっくりしてるわけですけども、まあ、一番驚いたのは近くにいる奥さんだったわけで、奥さんもまあご主人の代わりを見てということだと思うんですが、やがて教会に行くようになって、やはり洗礼を受けてクリスチャンになった。そしてそれから数年後、先生は神様からの証明を受けて聖書を学ぶ学校に入り、そして牧師になっていったんですね。4人のお子さんを抱えながら本当に大変だったと思いますが、それから60年余り、私や家内を含めてですね、何百人、いや何千人という人々を神様のもとに導いてこられているわけですね。もしその時 あの時先生がイエス様と出会っていなかったら、その先生の人生は、まあ、1階のトラック運転手、もしかしたら叫びたりでですね、アル中になってたのかもしれませんが、そういう人生であったかもしれない。でもキリストと出会うことで、キリストの復活の力、神の力を味わうことで、先生の人生は変わったんですね。多くの人々に希望を与え、救いを与える人生に変えられていった。これはまさに先生の力ではなくて神の力なんだ、福音の力なんだということを、私たちも本当に若い時からね、こう間近に見させていただいているというのは大きな励ましですね。先生には4人のお子さんがいますが、そのうちの2人は牧師として、今も本当に日本の、あのプロテスタントの教会の中でも大きく用いられている牧師になっていらっしゃいますね。これが福音の力、神の力です。皆さんも同じ力を持っている、その聖霊を受けている、いらっしゃる。その力を私たちは確信しているだろうか、その力を本当に慕い求めているだろうか。とても大事なことだろうと思いますね。私たちが本気で信じて本気で求めていくならば、福音は私たちを確かに作り変える、私たちの人生を、家庭を作り変える、そういう力だというものです。あんまり皆さんも知らないかもしれません。こんな小さな教会の中にもそういう福音の力が働いて、家族の関係が変えられたりとか、人生が変えられるってことが起こっているんですよね。まあ今度の明石会でぜひそういうものもね、お互いにこう知り合いたいなと、分かち合いたいなと心から願っていますが、これは生きて働く力であって、確かに皆さんの生活、人生、家庭の中で働いているということを心に覚えていただきたいと思いますね。パウロはその力を知っていました。パウロ自身キリストの敵だったわけですよね。クリスチャンたちを迫害していた、そんな彼のところにキリストが突然現れて、彼の人生を作り変えてしまった。まさに180度の転換ですね。キリストの敵からキリストを述べ伝える使徒になっちゃったわけですから、180度の転換を体験した。それは神の力だからこそ、パウロは私は福音を恥としないってここに宣言してるんですね。しかしある人はこう言います。この恥としないっていう言葉なんですけど、どうも消極的すぎるんじゃないだろうかと、むしろね、私は福音を誇りとするってね、言った方が、書いた方が積極的でいいんじゃないだろうかってね、まあいろんな中華書を読むと書いてあるんですね、確かにもっともな話だと思いますね。私は福音を誇りとしているってね、そういった方が積極的であることは事実なんですが、そしておそらくパウロも間違いなく誇りにして生きていたに違いないと思いますね。しかしあえてパウロはここではそう書かないで、むしろ私は福音を恥としないって書いた。そこにはそれなりの理由があったに違いないと思いますね。じゃあ一体どんな理由があるんだろうか、皆さんどう思いますか。パウロはなんでここでね、ちょっと消極的かなと思われるような言い方をしてるんだろうか。私は福音を恥としない。おそらく実際に福音を恥とするということが当時からもうすでにあった、いやたくさんあった、そういうことだろうと思うんですね。そういう中でパウロはあえて私は福音を恥としないと書いた。テモテへの手紙の第2ですね、1章8節にパウロはこんなことを書いています。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。パウロは福音を述べ伝えているということがきっかけで何度も投獄されましたね。別に実際犯罪を犯したわけじゃなくて、福音を述べ伝えるというということですね。まあ教会の仲間が警察に捕まって逮捕されたって、これ現実に考えてみたら、実際それが無実であるにしてもね、やっぱりちょっとこう当然喜ばしい話じゃなくて、人目を忍ぶようなね、そういう部分があるかもしれませんね。しかも何度も何度も逮捕されてるってことですから、もしかしたらそれを恥じるというか、引け目を感じていたクリスチャンたちも たくさんいたであろう。でもパウロはここで、私が主の囚人であることをもう恥じてはなりませんって言ってる。でも現実には恥じるような状況があった。さらにイエス様もね、弟子たちにこんなことをおっしゃいました。マルコの福音書8章38節。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる。実際、恥じるっていうことが弟子の間にもあったってことですよね。 だからこそイエス様はこのように、お書きになった、おっしゃったってことですね。最初の教会においてすでに福音を恥じるようなことが実際にあった。しかしこれは今でも同じでありまして、私たちの中にもそういう思いってきっとあるんじゃないかなと思いますね。日本のとても有名なある牧師がこんなことを書いていました。牧師であるということには人間的な思いからすれば何とはなしに恥ずかしい思いが伴うところがあります。それに勝たなければなりません。その恥ずかしさに勝つために年を重ねてきたところがあります。正直だなとつくづく思いますね、さらに続いてこう書いています。牧師でない方も、これは皆さんのことになりますが、牧師でない方も自分がキリスト者であるということを明らかにすることを時々ためらうことがあるでしょう。なんとなく恥ずかしいのです。私は教会に行っている、神様を信じているということをどこででも明らかにして生きていることにためらいがある、恥ずかしさがあるのです。それが人間として自然な思いだと思います。決してこの牧師は責めてないですね。自然な思いだと思いますと。そしてさらに言えば、実は使徒パウロだってそういう恥ずかしさっていうものを知っていた人だと思うっていうんですね。具体的には知識人がたくさん集まるアテネという町に行った時に、パウロはそこでも伝道したんです。イエス様を述べ伝えたんです。特にイエス様の復活を述べ伝えた。その時知識人たちが聞いていてね、ギリシャ人たちが聞いていて、嘲笑ったわけですね。死んだ人が蘇るはずあるかってね。そういう恥ずかしさを彼は体験していたわけですね。さらに言えば、教会の中でもね、こんなことを言う人たちがいた。コリントの第二の手紙の10章10節、修法にも入れておいたと思いますが、ありますか皆さんの修法にね。あれ自分のものなかった。ありますかね。はい。そこにの一部を読みますが、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらない。こんなこと言う人がいたんですよね。パウロに対してですよ。現実的だなって気がしますけどね、教会の中でそういう人がいたってことですよね。さらに言えば、パウロはさっきも言ったようにキリストに敵対してキリストたちを迫害していた人ですから、そういうこともやっぱりいつまで経ってもね、あいつはあいつ昔はああだったってことを言う人もいたに違いない。そしてそれはパウロ自身も認めるところで、パウロ自身がテモテの手紙第1の1章15節にね、私はその罪人の中で最たるものですって言ってるんですよね。私は罪人なんだ。しかもその罪人の中で最たるもの、これ別の聖書ですと罪人の頭だって自ら言わざるを得ない、そういうものであったということを認めているわけですね。罪人であるというのは、これ確かにこれ恥ずかしいことです。そうですね。しかし、しかも自分のこう主の救いを信仰を持って受け入れるっていう時には自分の罪を認めることが必要なわけで、そういう意味ではクリスチャンというのはそういう恥ずかしさっていうものをどこかで味わっているはずだ。自分の罪っていうことを知るっていうことですからね。信仰に生きる私たちの心はそういう意味で複雑です。世間の目をはばかるってこともあるし、また神様に目を向ければ罪が示されますから、やっぱりこう恥ずかしい思いをさせられる、そういうこともあるわけですよね。しかしその中で私たちはこう顔を上げるってことがなかなか難しいことがあるんですが、しかしその顔を上げさせてくれる力が働く、それが福音の力、それが神の力だっていうことですね。私たちがこううつむきがちな顔をね、こう上げることができるようにさせてくれる、それが神の力、福音の力だ。はっきりと神の力は私たちの顔を上げさせてくれる、そういうものだっていうことですね。それゆえにパウロは、私は福音を恥としないと言ったし、そしてその後に、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人も信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですって、ここで、まあ、ある意味高らかに堂々と宣言したっていうことですね。私たちもこの力によって生かされています。とても大事なことですね。そしてこの力によって生かされているときに、私たちもまた福音を恥としないで生きるものとなっていくことができるんだろうと思いますね。ある一人の牧師が、この私は福音を恥としないというこのパウロの言葉は、実はもう一つ、私は言い訳をしないということでもあるって書いてましたね。 面白いなと思いました。私は言い訳をしない、自分の弱さについて言い訳をしない、取り繕わない、弱いなら弱いでいいです、いいのです、愚かならば愚かに見えるなら愚かでいいんだ。福音の力っていうのはそういうことによってうろうろさせない、私がうろうろせず振り回されないように生きることができるようにしてくれる、それが福音の力だっていうことですね。結構私たちは取り繕いってしまいますよね、どこかでね。いや、そうする必要がなくなるっていうことですね。変に開き直るってことじゃないんでしょうけども、安心していられる、おろおろしないでいられる、それが福音の力だ。そういう福音の力を私たちは実感しながら日々生きることができるっていうことですね。またある人がこの私は福音を恥しとしないという言葉についてですね、こんなことを言いました。ちょっとこれ分かりにくい言葉なんですけど、こういう言葉です。もしこの神が本当の神でないならば、私たちのことを恥ずかしいと神の方で思われたとしても、それが当然であったかもしれない。もう一度言いますが、もしこの神が本当の神でないならば、私たちのことを恥ずかしいと神の方で思われたとしても、それが当然であったかもしれない。少々分かりにくい言葉かもしれませんが、こういう意味ですね。私たちがどうしても信仰を恥じたり神様を恥じてしまうということについていろいろとこう考えてね、いる、そういうことよりも先に、実は神様が私たちのことを思って恥ずかしいと言われても、私たちはそれを当然とするより他ない存在なんだ。神様はこう思っていらっしゃるかもしれない。私はあなた方を作ったのだ、あなた方を正義と愛とのために作ったのだ、そのために知恵を与え力を与えたのだ、しかしあなた方は一体何をやっているのだ、科学の進歩を誇り文明の発達を誇りながらまだ戦争が続いているではないか、まだ人殺しの武器をたくさん蓄えてどっちが先にやめるかなどと言い合いながら、しかも宇宙でさえも戦争を始めようなどと考えているではないか。一方で豊かなものがあれば一方で飢えるものがある、愛に心を砕くものがあればそれを踏みにじるものがある。神様が私たちの方をご覧になったときに、神様の方で恥ずかしくてどうしてこんな人間を作ったのかと恥じておしまいになっても仕方がないのだ、それが当然なのだっていう。しかし確認しなきゃいけないことがあるんですが、この神学者はもし神が本当の神でないならばって言ってるわけです。本当の神でないならば、今言ったように私たちを恥じておしまいになってもそれは当然だし仕方がない。しかし神は本当の神なんだ、私たちの信じている神様は本当の神なんだ、だから本当の神は恥じて当然の私たちを決して恥じない、そういうお方だと言ってるんですよね。そして私たちを恥じない人間に作り変えてくださるお方だ。私たち自身が恥ずかしいの何のと言ってね、結局は自分の対面だけにこだわっているんだろうと思いますけれども、その間に神様の方で実は私たちを恥じても仕方ない神様が私たちを恥じないで済むようにご自分で私たちを作り変えてくださる、新しい道に引きずり込んでくださる、さらに誇り高く生きるそういう道を開いていてくださる、そのために神様は私たちの身代わりとして御子イエス様を送ってくださって、そのために神様は私たちの身代わりにイエス様を十字架の上に命を捧げてくださった、私たちが恥ずかしい思いをする代わりにイエス様に恥ずかしめを受けさせられた、それによって神は私たちの恥を恥としない、私たちを恥じない、そういうものとして受け入れてくださっている、それが誠の神様の姿だっていう。だからこの神学者がもしこの神様が本当の神様でなかったらってこの言葉をね、安心して喜んで言ってるんですね。実はそうじゃない、本当の神様だから私たちは恥とされていないんだっていうことですね。私たちの信じている神は本当の神だ、私たちを恥じない神だ、それならどうしてあなた方は自分を恥じるのか、顔を上げたらいい、罪を恥じるのかよろしい、その罪をその恥を神様が追ってくださっているではないか、その恥辱の中で死んだ中から神様は御子をよみがえらせたではないか、だから恥じるな、顔を上げよ、そうこの神学者は 語りかけるんですね。前回のメッセージの最後の部分で同じこのローマの手紙の8章の御言葉を読みました。今回もその言葉をちょっと、皆さんと一緒に見てみたいんですが、8章の14、15節、四方にあると思います。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。8章14、15、はい。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。神様はキリストにある私たちをご自分の子としてくださった、ね、聖霊をくださるって、そういうことだってことですよね。これはイコール先ほど今学んできたように、神は私たちを恥としないって言いましたけども、それはもっと言えば私たちを自分の子として受け入れてくださった、ね、親にとって子供って恥どころか誇りなんですよね。どんなに世間から見たらね、何ですか、愚かな子供であったにしても、ね、しかし親にとっては誇りであり決して恥ない、それが親ですよね。神様は私たちをご自分の子として受け入れてくださった。だからこそ恥じるわけはないのです。むしろ誇りとしていてください。そして私たちもまたその聖霊を受けることによって、神様をアッバ父よ、このアッバっていうのはユダヤ人の赤ちゃんがお父さんを呼ぶ言葉、つまり日本語で言うとパパとか、お父ちゃんとかみたいな、そういうね、親しみの表現なんですね。イエス様はこういう言葉を使ったんですね。父なる神様は本当に親しい親しいお父さんなんだ、ね、そういう意味で私たちはキリストを信じて聖霊を受けることによって本当に神に向かって天のお父様、父なる神様って本当に真心から言うことができるようにさせていただく、意識が変わるんですよね。そういう素直な思いで神様をお父さんと呼ぶことができる。その時私たちも父を愛する愛を持って恥じずに、福音を恥とせずに、神を恥とせずに生きるものと作り変えられていくということができるんだろうと思いますね。私たちは皆キリストにあって神の子です。神様と親子、父とこの関係の中に入れられている。親しみを持って神をお父さん父よと呼ぶことのできる、そういう信仰の中にですね、しっかりととどまり続けたいと思います。お祈りをいたします。仰ぎ出が開くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。